What Sunday is today? Which Sunday is today?
あ、今日の日曜日は何の日曜日でしょうか？
Palm Sunday, yes, today is Palm Sunday.
そう、今日は白の日曜日です。
We celebrate Palm Sunday, the beginning of the Passion Week, the Sunday before Jesus' death and resurrection.
白の日曜日では受難週の始めを祈る、お祝いするんですけれども、イエス様の死と復活をお祝いする週、受難週の始まりですよね。
Passion Week is the final stages of the Jesus ministry, and it's when it's reaching to the climax.
受難週というのはイエス様の宣教活動でのラストステージ、まあクライマックスを迎えたシーンだったんです。
And that week begins by Jesus triumphantly entering into Jerusalem.
そこでイエス様がエルサレムへの凱旋を果たし、勝利に満ち溢れた姿で登場します。
But before we go, we start the message, I put some, together some, how to say that in English? Memes? Memes? Memes, internet memes, yeah, that? I put together that, some, and I found, that I found I want to share with you.
メッセージを始める前ですね、私がネットで見つけたちょっとミームを皆さんにお見せしたいと思います。
These are memes of expectations versus reality.
このミームが、まあ、私たちが経験する期待と、また現実というのを表しています。
So let's see the first one.
最初のものを見てみましょう。
This is your expectation when the wind blows into your hair.
期待しているのが、右の、左の写真ですね。でもそこに風が吹いてきて、こんな風になってしまう。
And that's the reality.
それが現実です。
Whoever felt that way, I did.
そういうふうに感じた人いますか？
Next one.
次のミーム。
When shopping online, you buy expecting these shoes and the reality, it's like this.
オンラインでかっこいいシューズを見つけたのに、実際につけてみると、ちょっとこっぱずかしい。
When traveling to famous places.
あとはですね、有名なところに行ってるとき。
You expect to be empty and so beautiful when you arrive there. It's like it's crowded. You cannot take a nice picture.
写真で見るとああいう風にちょっと空いてるんですけれども、実際にその地に行ってみるとめっちゃ混んでる。
Or, next one, when you're trying to look fashionable during COVID.
あと他にはですね、コロナだというのに、家にいるのに、おしゃれしてしまう。
Maybe you guys cannot see so much, but there is like suntan on her face there.
見にくいかもしれないんですけれども、マスクによって日焼けが、出ちゃってますね。
Or the last one, when you're trying to take a nice picture with your family.
で、最後なんですけれども、家族みんなでいい写真を撮りたいというのに、こうなっちゃう。
Yeah, like always this happen. I don't know about you. Like trying to put them all together is like it's a miracle to have a picture there.
あなたの家族はどうかわかりませんけれども、私の家族は写真を撮るとき超大変なんです。だから、いい写真が撮れたらもう奇跡。
I think we all saw already these kind of memes in the internet. Expectations versus reality.
で、皆さんもこれに似たようなミームというのをインターネットで見ると思うんですけれども。
And what makes us laugh about that is because somehow we identify with those.
私たちがそのミームを見て笑ってしまう理由というのはどこか私たちが共感できるところがあるからじゃないでしょうか。
We have all built up high expectations at some point, and then when it comes time to make it happen, it does not turn out exactly the way we had in mind.
私たちが人生の中で大きな期待を抱きますよね。そしてそれがいざ実現しようとするとき、自分が思い描いた通りの絵にはならない。
Sometimes you have expectations for a bright future for your family or for your jobs or even for some personal projects.
時々私たちが抱く期待というのは将来に対する期待だったり、家族に対する期待、あるいは仕事に対して抱いてきた期待とか、また個人的なプロジェクトに対して求めてきた期待なのかもしれません。
But then when it comes to reality, it's not exactly the way we thought.
でも現実では私たちが想像していたものとはかけ離れたものがありますよね。
And if you know what I'm talking about, raise your hand.
私が言ってること分かる人、手を挙げて。
Right? You always see, we all pass through that.
みんな通るところですよね。
Today, I would like to look at this beginning of Passion Week and reflect on what was expected by the crowd or by his disciples, Jesus' disciples, but see also the reality of what was going to happen.
このパッションウィークの始まりを振り返って何があったのか。そしてそこに、集った、イエス様に従うと言って集った人々たちの期待。あとは、弟子たちの期待。そして、これから起こりうる現実というものにも着眼点を置いていきたいと思います。
So today's message title is Expectations versus Reality.
今日のメッセージタイトルは、期待と現実でお届けします。
Let's begin by reading the text found in Mark 11, verse 7 to 10.
まず最初にマルコによる福音書の第11章7節から10節をお読みしたいと思います。
First in English and after in Japanese.
最初に英語で、次に日本語でいきます。
When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the field. Those who went ahead and those who followed shouted,Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven.
日本語でお読みします。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切って道に引いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、糸高きところホサナ。
The first lesson that I want to share with you here, it is thatNot always what we desire is what we need.
私が皆さんと最初に共有したいメッセージポイントです。必ずしも私たちが欲しいと思うものが必要なものではない。
Not always what we desire is what we need.
必ずしも私たちが欲しいと願うものが私たちが本当に必要とするものではないんです。
Sometimes in our lives we expect Jesus to come to us as a king with an infantry or an army just to come to our rescue.
時々私たちはイエス様が王として現れ、すべての歩兵と軍隊を率いて私たちのところに来て救ってくださることを期待しています。
And that's exactly what the people back then expected.
でもそれは当時の人々も抱いていた同じ期待なんです。
The Messiah that the people expected was a liberator from the governmental oppression that people were suffering under the Roman Empire.
人々が期待していたメシアというのは政府の苦しい制圧から自分たちを解放し、またローマ帝国の軍事的制圧からも解放してくれる人だったんです。
And Jesus did come to bring the peace everyone was seeking.
イエス様は確かにこのみんなが求めていた救世主としてこの世に来てくれました。
But he didn't come the way that people expected.
でもそれはその人たちが期待していた形とは全く異なった形で来られたんです。
They didn't expect at all that Jesus would come, the Messiah would come as a man of peace.Riding on a colt.
彼らが期待していたのは、メシアが凛々しい馬に乗って平和をもたらす人として来ること。それを待ち望んでいたんです。
Jesus did come, yes, as a liberator to free us.
確かに、イエス様は私たちを解放してくれる人としてこの世に来ました。
But not a political or a military liberator, but a liberator from our sinful desires.
でも、政治的、また軍事的なものから解放するために来たのではなく、私たちの罪深い、肉的思い、また、イエス様は私たちを本当の意味で自由にしてくれる解放者としてこの世に来られたんです。
The one that who can make us truly free.
イエス様だけが私たちを本当に解放できるお方なんです。
I learned here that not always the Jesus we expect to solve our problems will come the way we want him to come.
イエス様は私たちの問題を解決してくれると、期待するときに、神様は必ずしも私たちが期待した形ではその問題を解決されないんですね。
He comes to us, he always does.
神様は私たちのところに来てくれます。愛しています。
However, most of the time, he comes not the way we expect.
でも、神様の愛とかどうやって来られるかっていうのは私たちの期待からそれた形なんです。
Let me tell you again, not always what we desire is what we need.
だからもう一度言わせてください。必ずしも私たちの期待していることが神様が必要とされていることではないんです。
We think that Jesus needs to come with an army, but he comes with a coat.
私たちはイエス様が、軍隊が必要だと決めつけたりしますけれども、実際はイエス様はヘボなロアに乗って現れるんです。
And then when we pray to Jesus, we present to Jesus the solution to our problems, but we forget to seek his directions and the best way to approach it.
また私たちはイエス様に祈りながらも自分が良いという思いから解決策を探してそれを提示し実際に神様が望まれている方向や神様がベストとされていることを選ぶということは、祈り求めることはあまりないかもしれません。
Our prayers is like, Jesus, if my business is successful, all my financial problems will be solved.
私たちはよくこんな祈りをしてしまうと思うんですけれども、もし私のビジネスが成功すれば、経済的、必要が満たされる、問題が解決されるのにとか。
Jesus, if my husband or my wife does this, our family would be in better terms.
イエス様、私の夫や妻がこうしてくれたら、家庭円満になるのにとか。
Lord, if I had a boyfriend or girlfriend, my life would be much better.
主よ、もし私に恋人ができたら、私の人生はもっと良くなりますとか。
Lord, if I can get into this school or this university, my future will be better.
神様、私がこの学校や大学に入れたら、私の将来はなんとより良いものになるんでしょうとか。
We always bring into prayers the solution to what we want, but we don't have it.
私たちは祈りの中で解決策だったり、欲しいもの、自分がどうやってそれを手に入れられるかということを神様に提示してしまいますが、実際に神様が何を必要としているか、イエス様は私たちが何を必要としているかを知ること、なぜなら彼が私たちよりもよく知っているからです。
Jesus knows what we need more than ourselves.
神様は私たちが知っている以上に知っているお方なんです。
Most of the time, the Jesus that we desire is similar to a genie of the magic lamp.
私たちが自分勝手に望んでしまうイエス様というのは、私たちが、魔法の妖精ジーニーに照らし合わせてしまっているような状態です。
A Jesus who makes our dreams come true, who makes our lives easier, or to helps us, or to conquer, to grow, to dominate, to expand, to have a better life.
私たちの夢を叶えてくれる人、私たちの生活を豊かにしてくれる人、を楽にしてくれる人、私たちがいろんなことを征服できる、また成長したり支配や影響力の拡張も手助けしてくれる方。
And did Jesus come? Yes, he has the power to do all this.
そんな風にイエス様を利用してしまうことがあるんですけれども、でも、確かにジーザスって言っちゃった。イエス様はすべてを可能にする力を持っているお方なんです。
But what he really wants to transform is not what is outside of us, but like our circumstances, the things in our life, but it's what's inside of us, our hearts, our character.
イエス様が本当に変えたいと思っておられるのは、私たちの外側に存在するものではなくって、例えば私たちの状況とかじゃないんですね。私たちのもっと内側にあるもの、心だったり、私たちの性格、品性、私たちを違うものへとかたどりたいと願われています。
He wants to mold us.
私たちを違うものへとかたどりたいと思われている。
And then he wants to transform us from the inside outwards.
そして私たちの内側から外へと変えたいと常に願っておられます。
But most of the time, our earthly expectations don't match the spiritual reality.
でも私たちがこの世で抱く理想や期待というのは霊的世界で起こっている現実とは異なるんです。
And then when Jesus doesn't do the things the way we expected, we get blinded from seeing the spiritual reality of that situation, and then we take matters into our own hands.
イエス様が私たちの思い通りに進めてくれないという思いに駆り立てられてしまうと、私たちは盲目になって、その状況下で神様がなされている、まあ、霊的現実も見逃してしまい、しまいには愚かに自分の手で何とか問題を解決しようとする。
And that's exactly what happened in the text that we read.
でもこれも、まあ、群衆たちが同じことを、私たちのように同じことをしてしまっていたんです。
The crowd were shouting, Hosanna, which means saves us.
人々はホサナと叫びました。そのホサナというのは私を救ってくださいという意味です。
And in the Old Testament, when, in the Psalms that we read in the beginning of the service was also a Psalm that was going to say, Hosanna saves us. And that actually is, it's mentioned for welcoming a warrior king.
で、まあ、旧約聖書にも書いてあるんですけれども、そのホサナっていうのは、人々が、救世主を招き入れるときに叫ぶものなんです。
So Jesus knew their hearts.
イエス様は彼らの心をよく知っておられました。
Jesus knew that the expectations that they had for the Messiah was nothing similar with what was about to happen during that week.
イエス様が、その、彼らたちが自分に対して抱いている期待、描いている救世主の理想像というものが、自分がこれから、自分に起こりうること、救世主として成し遂げなければいけないこととは、かけ離れていることが分かっていたんです。
And in Luke 19:41-42, we're gonna read, and then it's gonna say about the lamentation that Jesus had while he was approaching that city.
ルカによる福音書の第19章41節と42節には、都に近づいたイエス様の嘆きが、悲しみが唯一記録されているところです。
It says, As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, If you, even you, had only known on this day what would bring you peace. But now it's hidden from your eyes.
日本語でお読みします。さらにエルサレムに近づいたとき、イエスは都をご覧になり、都のために涙をこぼされました。永遠の平和がすぐ手の届くところにあったのに、この町はそれを跳ねつけてしまいました。もう遅すぎます。
He knew that all that excitement of the people, the joy, the cries, the gesturing of honoring him as a king did not correspondto a genuine spiritual perception of the situation.
民衆から伝わってきた喜びや心から訴える叫び、また自分を王として称えるその敬意、そのすべてが霊的視点、つまり神様の視点から見たときに純粋な思いではないということを知っておられたんです。
So Jesus looked to the city and he weeps because they did not understand and they rejected the Messiah God has sent.
イエス様はイスラエルの子供たちが使わしたメシア、神様が天にいるお父様が使わしたメシアだということを理解せずに拒絶したことも知っておられました。
The people, the same people who hailed Jesus as a victorious Messiah, as the King, and the entrance, at the entrance of Jerusalem, were the same people that 5 days later would be shouting, Crucify him!
彼らが切に求めてきた、まあ、平和をもたらす君、勝利の君と言って称えたのに、5日後には十字架につけろと同じ口が言っていたんです。
Their heart said, If Jesus isn't going to do the things the way I want, I don't want anything to do with him.
彼らがそこで言っていたことは、イエス様、あなたが私たちの思い通りにならないのなら、あなたが私にくれるもの、私たちにくれるものなどいりませんと言っていたんです。
And sometimes our heart answers Jesus the same way.
でもこれは人ごとではなくって私たちの心の中でも同じように拒絶心とともにイエス様に同じ答えをしているんです。
Jesus, if you're not gonna do on my way, then I'm gonna do it myself.
イエス様、私の思い通りに動いてくれないのならいいです、もう私は自分でやります。
It went in that time from the crowd that was shouting Hosanna to a crowd that was shouting Crucify him.
そして、群衆はですね、最初はホサナと叫んでいたのに、最後は拒絶心で彼を十字架につけろと叫んだんです。
But from the beginning, Jesus came to do what the world needed, not what the world wanted.
でもイエス様は最初から世界が求めていること、本当に必要とすることを、果たすという目的、ミッションを持ってこの地に来られました。
We don't need someone who will make our lives easier here on earth, but we do need a liberator who forgives sins, who justifies us, who gives us access to the Father, who gives us eternal life.
私たちはこの地上で人生を楽にしてくれる人を探しているのではなくって、私たちの罪を許し、私たちを義とし、そして父なる神への道、また関係を作ってくれて永遠の命も与えてくれるイエス様、神様を求めているんです。
And today Jesus presents himself to your life not as someone or to give you something that you wantBut to give you something that you need.
イエス様は今日という日に至るあなたの人生であなたが望むものではなくてあなたに本当に必要なことを与えたいと切に願っておられる方です。
Amen.
それも見せてくれます。アーメンですか?
So let's move on to the next day. The next day in Mark 11, 12 to 14.
次の日のことが書かれている、マルコによる福音書第11章の12節から14節を一緒に読みましょう。
The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree,May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him saying it.
はい、お読みします。翌朝、ベタニアを出たイエスは途中で空腹になられました。ふと見ると少し離れたところに葉の生い茂ったイチジクの木があります。近づいて実がなっているかどうかご覧になりました。ところがその木は葉ばかりでした。まだ実のなる季節ではなかったからです。それでイエスはその木に向かって二度と実をつけることがないようにと言われました。弟子たちはこの言葉を心に留めていました。
The second lesson here is that appearances deceives us.
ここで第二の教訓ですけれども、見かけは私たちを惑わします。
If you read this text without any agricultural knowledge like me, you think, come on, Jesus, come on, like, what do you want? It was not even season for having fruits there.
もし私みたいに農業の知識がないのであれば、ああ、イエス様、ちょっと何してんの?だって、イチジクの季節じゃないじゃんって思うかもしれません。
Poor tree. It was not her fault.
かわいそうな木。その子のせいじゃないのにと。
But there are two things interesting, two interesting facts about fig trees.
でも、このイチジクの木には二つの興味深い事実があります。
One is that the fig season starts only in June, and here, in this story, we are late March to early April.
イチジクのシーズンは6月にしか始まらないんですけれども、ここのシーンは3月から、3月下旬から4月上旬にかけての、季節なんです。
But some fig trees, they bear fruit out of season. And the sign that has fruits on the tree is the leaves.
でも、 時たまですね、イチジクの実は季節外れによ、季節外れにもできるんです。で、その兆候としては葉っぱが観測できること。
And that's the second, interesting fact is that the fruit of the fig tree usually start to appear before the leaves in the spring.
で、次の興味深い事実なんですけれども、イチジクの木の実がなるときは、通常、葉っぱよりも先で、だいたい春になると現れ始める。
So, when the leaves appears, its fruits would be already be ripe. English. Sorry.
そう、葉っぱが生えてくる頃には、その、イチジクの実はすでに熟しているということが、まあ、推測できる。
So Jesus, he cursed the tree because although it shows signs that it would have fig, because it had all the full leaves, but it was just a matter of appearances.
だから、イエス様はこのイチジクの木を見たときに、葉っぱだけで、見かけだけだったから、この木を呪い、枯らして死なせたんです。
And this story has an analogy to the hypocrisy of that time.
それはイエス様にとってこの木が、まあ、見かけだけで、その時、その当時の人たちの偽善行為というものを象徴しているものだったからです。
The religious people showed their leaves and as they were very productive trees.
まあ、宗教熱心な人たちは、あたかも自分が多くの霊的実を、結んでいるように、生産高い木のように見せていたんです。
But then when you get closer to their lives, you could see that their lives was not producing any fruits of obedience to God.
でも、彼らたちの人生をよく見てみると、そこに、まあ、神様の御国のための、本当の真の実というのは結んでいないことがわかるんです。
I believe that what Jesus expects from every Christian is that we produce fruit.
ここでイエス様がすべてのクリスチャンに期待していること、それは私たちが本当の実を結ぶことだと私は思っているんです。
So that we do not live a life just full of the appearance or just religiosity, but a life that bears fruit.
それは宗教まみれで装いだけの人生を生きるのではなく、豊かな実の、豊かな真の実を結ぶ人生を生きてほしいとイエス様は願っておられるんです。
When we have a relationship with God, our life naturally produces fruits.
神様と良い関係を持つと私たちはこの豊かな実を結ぶことができます。
John 15:5 gonna say,
ヨハネによる福音書の第15章5節にはこう書かれています。
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
日本語でお読みします。私はブドウの木であなた方はその枝です。人が私のうちに生き、私もその人のうちに生きているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては何もできません。
What we need is to remain in Jesus. That means that it's a choice to follow Jesus. It's something that you need to be constant making this choice. Something that you need to do every day.
私たちはイエス様にとどまる必要がある。とどまるというのはどういうことかというと、日々の選択の中でコンスタントにイエス様についていきますという決心をする。イエス様を選ぶということなんです。
And by remaining in him, we will bear fruits.
そうすれば私たちの人生は、豊かに実を結んでいきます。
And probably you know all, Galatians 5:22, which actually talk about the fruits of the Spirit.
ガラテヤ人への手紙第5章22節と23節にはこの、霊的な実が書かれています。
It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such a things, there is no law.
日本語でお読みします。これに対して霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。
The question that we need to ask ourselves today is my life all about appearances or have I produced fruits by remaining in Jesus?
私たちが自分自身に問いかけなければいけないことは、現実私の人生は見かけだけの薄っぺらいものなのか、それとも、イエス様にちゃんと留まり、良い実を結べているのかどうかということです。
Can I look to myself and recognize the flaws in my character and ask Jesus to help me to move them from me?
私たちの内側を見て、もし品性的な欠けがあるのであれば、悪いところがあるのであれば、それをちゃんとイエス様のところに持って行って、謙虚になって、ここを直してください、と祈れるか。
I have a mentor, and I try to meet with him every 15 days.
私には、まあ、約2週間おきに会っているメンターがいるんですけれども。
There I open up my heart, I let my guard down, I let myself be ministered to.
心を開いて、ガードも下げて、まあ、メンタリングをしてもらってます。
We share victories. He helps me by giving me some directions when I need, and he's free to point out the flaws that he sees in my character.
お互いの勝利を分かち合ったり、また必要な時には方向も指し示してくれる方なんですけれども、まあ、いろんな面で助けてくれるし、私の内面的な欠点ももちろん知っているので、ちゃんと指摘してくれます。
And it's not easy.
でも真っ向から自分のためになることを指摘くださいっていうのって簡単なことじゃないですよね。
To have someone who goes face to face with me and then without holding back, really pointing out things of myself for my own good.
そして、まあ、真っ向勝負で。こう自分の悪いところを指摘してもらって、自分が良い方向へ変われるように手助けしてくれる、その、まあそうしてくださいと、へりくだるって難しいですよね。
A mentor is not like a mentor goes speaking up people. No, like, I chose this person to be my mentor.
私は、まあこの彼にメンターになってほしいって思った理由があるんですけれども、
Because I admire his simplicity in the way that he lives, but also because I see how serious he is in his commitment to God.
それは彼のシンプルな生き方にももちろん憧れたんですけれども、彼の神様に対する献身な姿を見てきたからです。
And most importantly, I chose him because I knew that if I heard things from him that I would not want to hear,But I need to hear. He is someone that I respect and I would listen without excusing myself.
それで、まあ、他にも理由はあってですね、まあ、大事なことは、その彼から嫌なことを言われてしまっても、自分が、まあ、そのアドバイスを受け入れやすいというか、彼への尊敬の念から言い訳を並べずに、聞き入れることができるなと確信したんです。
And for me, mentoring has helped me a lot because I can be confronted by someone who genuinely cares and wants to see the fruits growing as I remain in Jesus.
今ではメンタリングが私を本当に助けてくれているなと感じるんですけれども、それは彼が私のことを本当に大切に思ってくれていて、私がイエス様に留まりながら豊かな実を結ぶことを切に願っているというのがひしひしと感じれるからです。
And we all need a mentor, someone who we hold accountable to and allow to be ministered into areas that we would not let anyone touch it.
でもこのメンターというのは私だけじゃなくてみんなに必要なんです。私が誰にも触れられたくないと思う傷でさえも、素直に打ち明けて自分が変われるお手伝いをしてくれますかというアカウンタビリティパートナーのような人が必要なんです。
A mentor is not one that would overlook our bad behavior, but one who we give freedom to let him confront us with the best of intentions.
メンターとは、まあ、悪い行いをそのまま見て見ぬふりする人じゃなくて、自分のことを真摯に思ってくれて、また私たちが何かあったときは、オープンに話せるこの環境を作ってくれる人、そんな人です。
And maybe as I'm speaking, you have someone in mind.
私が今このメンターの話をしている間にもあなたの頭の中にあこの人いいかもとか浮かんでる人がいるかもしれません。
Maybe someone that's already doing that for you.
もしかしたらもう私が言ったことをすべてすでにやっている人が自分のためにやってくれている人がいるかもしれません。
But I would like to challenge you to make it official. Go talk to the person and say, "Can you be my mentor?"
でもそれをオフィシャルにして、その人の元に行って、私のメンターになってくれますかと聞いてみるといいと思います。
Can we create a relationship where you are giving the freedom to touch in some wounds and confront me on my, for my own good?
自分のために真っ向勝負で過去の傷に触れられても大丈夫だよと言えるぐらいのそういう関係を築いてくれますか、そんなメンターになってくれますかと言ってみましょう。
And for me, this helped me a lot because I start to see or start to live a life that's not just full of appearances, but really a life that can produce fruit.
私はこのメンタリングのおかげで見かけだけの人生じゃなくて実り豊かな人生を手にすることができました。
In the story that we read, the fig tree was the symbol of the religiosity, that system that was producing no fruits, the symbol of hypocrisy.
さて、話を戻すんですけれども、ここ、イエス様はイチジクの木の偽善を咎めた後に宮に入られて、そこで行われていた、悪い過ちを、清め、戒められました。
The religion at that time, and sometimes even today, it is this tree that show leaves, but no fruit.
Sorry.
The religion today, as before also, was, it is this, sometimes this tree that shows just appearance, the leaves, but there is no fruit.
今の宗教というのも昔の宗教と変わらずに、本当に見かけだけ、葉っぱだけを身にまとっているような人がいるんです。
So then the next morning, going back to Jesus' story, the disciples passed by that same fig tree, but now it was withered from the root.
翌朝、弟子たちは根元から枯れてしまったこのイチジクの木のそばを通りました。
Let's read in Mark 11:21-23.
マルコによる福音書第11章12節から14節を読みましょう。
Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believe that they will say happen, it will be done for them.
ペテロはすぐ前の日にイエスがこの木に向かって言われた言葉を思い出し大声を上げました。先生ご覧ください。昨日あなたが呪われた木が枯れています。イエスは弟子たちにお答えになりました。よく言っておくが、あなた方でも神を信じさえすればこの山に動いて海に入れと言ってもその通りになります。大切なのは信じて疑わないことです。
May misinterpret this verse.
この箇所を勘違いする人もいるんですけれども、
People would think like, oh, so wait, I can ask anything, and God will give it to me?
これって神様に聞いたら神様が私に欲しいこと何でもくれるってこととか。
Wait, remember, we talked about in the lesson one, Jesus is not our genie, our personal genie.
でも、教訓その1にあったように覚えていてほしいんですけれども、イエス様は私たちの願いを叶えてくれる魔法人、ジーニーじゃないんです。
The key to understand the meaning of this verse, and I want you to highlight there in your Bible or in your notes, does not doubt in their heart.
自分が持っている聖書かノートにこう線を引いてほしいんですけれども、この箇所を本当に理解するためのミソというのは、信じて疑わないというところです。
Sounds not so complicated, right?
なんだ簡単じゃんって思うかもしれませんけど。
But there is only one way to pray without doubting.
でも疑わずに祈る方法というのは一つしかないんです。
Because even if you're fired up and asking something and then you believe that you're gonna receive it, If you don't know what God's will is, doubt will certainly come into your heart.
勝手に一人で欲しいものをひたすら祈って、絶対に手に入るんだって信じて、ガチで信じて祈っても、たとえそれが最高な心や思いから来ていたとしても、もし神様の御心を求めないのであれば、私たちの心にはいずれ疑いや迷いというものが入ってきてしまいます。
And that's our third lesson today.
そこで3番目の教訓ですが、
Pray according to God's will.
神様の御心に従って祈ると書いてください。
Timothy Keller, Pastor Timothy Keller said, The basic purpose of prayer is not to bend God's will to mine, but to mold my will into His.
ティモシー・ケラーという人がこういうことを言っているんですけれども、祈りの基本的な目的は、神様の意思を自分の意思に曲げることではなく、私の意思を神様の意思に変えていただくことだ。
We pray without doubting when we know that what we are praying for is God's will.
私たちの祈りや願いというものが神様の御心の中にあるというふうに分かったとき、初めて私たちは疑うことなく 100% 信じて祈ることができます。
So our goal is to get to know His will, to mold our will into His.
だから私たちが目指すところは神様の御心を知ろうとすること。
And then when we align our prayers with God's will, thenWhat we pray for, what we hope for, all become synchronized and there will be no doubts into our hearts.
私たちの心にある思いが神様の御心へと似せられ、形作られて、そして一致し、その私たちと神様が同じ思いをシェアするときに、神様との息も合ってきて、すべてのものが、一緒に働くんです。
In 1 John 5:14, it says, This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us.
ヨハネの第1の手紙第5章14節にはこうあります。私たちは神の御心にかなうことを願い求めるなら、いつでもその願いを聞いていただけると確信しています。
Highlight again in your Bible or in your notes, according to His will.
アンダーラインしてほしいんですけれども、神の御心にかなうことというところ、線引いてください。
James 4:3 gonna say, When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.
ヤコブの またヤコブの手紙第4章3節にもこんなことが書いてあります。願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。
Prayer is not a means by which all our desires can be satisfied.
祈りは私たちの願いや、欲望のすべてを満たすための手段ではありません。
Praying for what we desire and what we need shows wisdom, but prayer is the means by which God shapes our will so that they can be aligned to His will.
もちろん私たちの祈りを通して明確になる必要だったり思いは神様の、知恵を示すこともあります。でもそれと同時に祈りは私たちの意思が神様の御心にかなうように、私たちの心を作り変えられるために神様が用いられる手段なんです。
To pray outside of God's will is to pray without faith.
かといって私たちが神様に近づいていくことをやめて自分の必要をあらわに、祈ることをしなくなると、
To pray for the wrong motives is to pray without faith.
知らず知らずのうちに強欲などこの世的な力に頼るようになってしまい、それは良くないんですが、神様の、つまりどういうことが言いたいかというと、神様の御心から離れて祈るということは信仰のない祈りと一緒なんです。
So when you pray, have faith in God.
だから祈るときは必ず神様に信仰を持って祈ってほしいんです。
When we saw there or when we see in the internet the memes of expectations versus reality, It's always somehow frustrating because the reality is always worse than what people expected.
まあ、さっきのミームみたいもわかると思うんですけれども、私たちの人生でもミームみたいなことが起こると、大体、まあ、期待よりも現実の方が明らかに悪いから、まあ、大変な時ありますよね。
However, when it comes to praying according to God's will, the results of the prayers are always better than our expectations.
でも神様の御心に従って祈り求めた時には、その先には必ず私たちが、求める以上の期待を超える優れた結果が待っている。そのことを知ってほしいんです。
For God knows what is the best for you.
だって神様はあなたに何がベストかよく知っておられるからです。
And when you've been aligning to His will, motivates you to even more to pray to the fully trusting.Our Heavenly Father.
そしてあなたが期待と現実の狭間で神様との一致を求めていくうちにさらに神様に祈ろう私たちの天にいるお父さんに完全なる信仰を置いていこうという思いが自然と湧き起こってくるはずです。
So let's pray.
お祈りします。
This is your time to put your heart into God's presence.
今私たちの心を神様の臨在に置く機会です。
To see what actually God wants to speak to you today.
神様が実際にあなたに何を語っておられるのか。
Maybe for you is to pray that God's will be done in your lives.
もしかしたら、あなたが思うことが神様の御心にかなって行われますようにと祈っているかもしれません。
Maybe is to pray so fruits.Will grow, the fruits of the Spirit will grow in your life as you remain in Christ.
もしくは、あなたがイエス様にとどまることで豊かな実を結び、豊かな実りある人生になっていくことかもしれません。
Or maybe you need a different understanding and your prayer needs to be about what you need, not what you desire.
もしかしたら私が求めるものじゃなくて神様が必要とするものを、その二つの違いを理解できることかもしれません。
In the Palm Sunday that we celebrate today, Jesus came to give us what we need, the forgiveness of our sins and the eternal life.
白の日曜日を、祝う中でですね、イエス様が本当に私たちを罪から救い、永遠の命を与えてくださるために来たことを私たちは祝っています。
And today I have an invitation to you. If you understood that today and you want to invite Jesus to be your Lord and your Savior, please raise your hands. We want to pray for you.
もし今日のメッセージでイエス様からの招きを受け入れイエス様を自分の主救い主としたいと思った方はぜひ手を挙げてください祈らせてください
anyone,
もし、そう感じたのであれば手を挙げてください
I would like to invite you to repeat this prayer with me.
この祈りを、私が言った後に続いて言ってください
If you're already a Christian also, please, let's join in pray.
あなたがもしクリスチャンであったとしても、一緒に参加してください。
Jesus,
イエス様、
Thank you that you came and died in the cross for our sins. Thank you that you raised on the third day to give usEternal life. And now I confess, so everyone can hear, I can hear myself, you can hear me, and even the devil can hear me. Jesus Christ, you are my Lord, you are my Savior, and I belong to you.In Jesus' name we pray. Amen.
日本語で、イエス様、この地上に来て、私のために死なれて、 3日目によみがえってくださり、ありがとう。今私は告白します。自分自身が聞こえるように、みんなが聞こえるように、悪魔さえも聞こえるように、イエス様、あなたは私の主、救い主です。私はあなたのものです。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
Jesus, we love you.
イエス様、私たちはあなたのことを本当に愛しています。
Thank you so much that you speak to our hearts today.
私たちの心、一人一人の心に語りかけてくださってありがとうございます。
I pray that your word will continue to produce fruits in our lives.
あなたの御言葉が私たちの人生において豊かな実を結んでいきますように。
That we are not only tagged as a religious people, but people that produce fruits.
私たちは見かけだけの偽善の葉っぱを身につける宗教まみれの人になるのではなく、あなたの御国のために、豊かな実を結べるように助けていてください。
May we be a witness of your love to other people.
Okay, 私たちが神様、あなたの愛の証人となれるようにしてください。
And I pray that your will be done in your lives.
私たちの人生であなたの御心がなされますように。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Amen. Thank you so much for joining us in this Sunday.
今日こうして集まってきてくださってありがとうございます。
And I always like to finish with a challenge for you.
最後にチャレンジで終えたいと思うんですけれども。
I believe that everyone here needs a mentor.
あなたに挑戦したいことは、皆さん一人一人メンターが必要だと思うんです。
And the challenge this week isPray about it.
で、そこであなたへの挑戦は、今週神様にぜひそのメンターについて祈ってみてください。
Ask Jesus to show you someone that he wants to become a mentor to you.
イエス様に自分にとって誰が、メンタリングしてくれるのか、示してくださいと祈ってみてください。
Let's all raise up
お立ちください。
Let's all stand up and let's worship God with this last song.
最後に賛美を持って終わります。